法紀の川第148号平成30年2月発行紀の川市市長公室広報校長課テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。皆様お帰りなくお過ごしでしょうか。今年は数年に一度と言われる寒波が来ています。インフルエンザも流行っています。お体十分にお気をつけください。では今月の主な内容をご紹介します。特集フルーツ王国紀の川市その後発作暮らしに役立つ情報ワイドゴミの出し方確定申告関連第17回ジュニア駅伝競争大会などです。今月の表紙の写真は小学生が株式会社彩花で日本酒や食用酢の製造工程を体験している様子が載っています。頭に白キャップをかぶり身を乗り出して巨大タンクを覗いている子、水を含んだ重いお米を大きな棒で攪拌している子、どの子らもその迫力にびっくりしています。特集フルーツ王国紀の川市その後発作です。日本一の発作の産地、発作は広島県因島の寺の境内で偶然発見された日本生まれのフルーツです。漢字で発作と書き、八は八月を、作は音読みで一日と読むことから月が立つ日である一日のことを表します。旧暦の8月1日頃から食べられていたため発作と名がついたとされていますが、現在では12月下旬から1月にかけて収穫し4月にかけて出荷されています。発作には皮が薄く11月下旬から収穫される早生発作、最も生産量が多い普通発作、皮が淡い橙色で果汁が多く糖度が高い紅発作などの種類があります。和歌山県の発作生産量栽培面積は全国1位で、国内生産量のおよそ 70% を占め、その県内で生産量1位を誇るのが紀の川市です。発作は冬の時期に収穫できるフルーツの種類を増やすため、昭和40年頃から米の転換作物として生産されました。寒さに弱い発作の果樹に紀の川市の温暖な気候が適していたことから、栽培面積が拡大し日本一の産地となりました。発作ができるまで、発作の花芽が膨らみ始める3月、日当たりと消毒効率向上のため、成長させたい花芽が残るように、不要な枝を剪定します。5月になると、花芽は白く小さな花を咲かせます。7月にかけて、花が小さな実に成長した頃、一箇所に多くなりすぎたものや、傷がある実、小さな実を落とし、形の良い実を残していきます。カミキリムシなどの虫が木に入り、木が枯れないようにするため、年4回程度消毒を行います。夏は消毒に加え、地面からナメクジなどの虫が這い上がり、実に傷がつかないよう定期的に草刈りも行います。また、収穫のおよそ1ヶ月前には、身に菌が入らないよう殺菌消毒を行います。普通発作は12月下旬から一つずつハサミで丁寧に収穫していきます。 収穫した後は大きさや傷の度合いなどで選別し、コンテナに入れます。その後、ビニールシートなどをかぶせ、雨風が当たらないように貯蔵し、酸味が抜けた2月頃の食べ時を待ちます。栄養満点の八朔。八朔にはビタミン C が豊富に含まれ、果実1個で成人が1日に必要なビタミン C を摂取できます。また柑橘独特の爽やかな酸味のクエン酸は、血液中に含まれる疲労物質である乳酸を分解し、疲労回復を早める効果があります。八朔の皮に含まれるオーラプテンという成分には、大腸がん、肝臓がん、肺がんなど多数のがん抑制効果が確認されているほか、ポリメトキシフラボンという成分には、がんの転移やリウマチに関する酵素を阻害する効果があるとされています。直接皮を食べることは難しいですが、ジャムやマーマレードなどいろいろな加工品にすることで皮まで食べることができます。これからが旬の八朔。丸ごと八朔を味わい、疲れを癒してください。受験生のみんなに八朔の幸あれ。プルプル娘八朔ちゃんが載っています。八朔を使った料理をご紹介しましょう。チキンの八朔マーマレード焼き。市内の小中学校で提供されているフルーツ給食のメニューの一つ。甘酸っぱいマーマレードと柔らかいチキンが相性抜群です。八朔プーロ。八朔独特のほろ苦さとスライスアーモンドのバリッとした香ばしさが絶妙なスイーツです。八朔ポン酢。八朔を使った手作りポン酢です。さっぱりとした酸味とほろ苦さは、鍋物だけでなく、サラダや焼き魚など何でも合います。八朔ジャム。八朔の風味がたっぷり詰まったブリザーブスタイルのジャムソース。甘すぎずさらっとした食感が味わえます。以上、特集フルーツ王国紀の川市八朔でした。続いて健康医療のコーナーです。休日夜間の電話案内です。電話するときには、住所、氏名、年齢、患者の症状、電話番号を伝えてください。24時間緊急時の医療機関案内。県救急医療情報センター、電話 073-426-1199、 長消防組合 61-1791 です。火事救急時は119、和歌山広域消防指令センターへ。休日に受診できる医療機関は、長休日休館診療所、電話 77-6410。 日曜祝日の午前9時から午後5時まで。3月11日までは土曜日曜祝日の夜間、午後8時から10時まで開設しています。夜間の子ども医療電話相談は、子どもが急病になり朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったときは、#8000 または073-431-8000。平日は午後7時から11時まで、土曜日曜祝日は午前9時から午後11時までです。夜間休日に受診できる小児科は、子ども救急医療ネットワーク、電話 073-425-8181。 平日夜間は午後8時から翌日朝の6時まで。土曜日曜祝日の夜間は午後7時から翌日の朝6時まで。休日昼間は午前10時から正午、午後1時から5時までとなっています。休日夜間の電話案内でした。子どもの予防接種週間は3月1日から7日まで実施されています。ワクチンで防げる病気から子どもたちを守るため、 予防接種を積極的に受けましょう。接種できる医療機関などについては、健康推進課にお問い合わせください。電話 77-2511、本庁南別館です。子宮頸がん検診を受けましょう。紀の川市では、20歳以上の女性を対象に子宮頸がん検診を実施しています。定期的に検診を受けることが、誰にでもできる最善の予防方法です。2月末まで検診を受診できますので、自分のため、あなたの大切な人のために、がん検診を受診しましょう。お問い合わせは、健康推進課 77-2511 です。子ども医療費助成制度。子育て支援の充実を図るため、中学校卒業までの児童の入院・通院にかかる医療費を助成しています。対象・条件など詳しくは、国保年金課・福祉医療係。子ども医療費受給者証の更新について。現在、子ども医療費受給者証をお持ちの新小学1年生、新中学1年生が、4月1日以降も引き続き子ども医療費を受給するためには更新の手続きが必要です。提出期限が2月28日水曜です。詳しくは国保年金課福祉医療係電話 77-2511 本庁1階まで。医療子育て福祉のコーナーです。ジェネリック医薬品の差額通知を送付します。国民健康保険の被保険者に対し、処方を受けている薬をジェネリック医薬品に切り替えることで、自己負担額がどれぐらい軽減されるかを試算したお知らせはがきを2月上旬に送付します。詳しくはコールセンターにお問い合わせください。対象者は、ジェネリック医薬品に切り替えることで、切り替え前に比べて月額で一定額以上薬代が安くなると思われる人、または生活習慣病で薬を処方されている人です。ジェネリック医薬品とは、先発医薬品の特許が切れた後で製造販売される同じ有効成分、効能、効果を持つ後発医薬品です。より安価で処方されるので、被保険者の自己負担額の軽減、医療保険財政の縮減につながります。詳しくはコールセンター、電話 0120-53-0006、または国保年金課 77-2511 へどうぞ。子どもと大人のいい関係、不適切な関わりとは。和歌山市や海南市などを中心に、子どもへの暴力防止プログラムを実践している講師と、障害児者虐待について一緒に考えてみませんか。日時は2月20日火曜、午前10時から正午までです。場所は市役所本庁2階、市民共同スペースです。講師は、たどる和歌山代表、家本めぐみ氏。お申し込みは2月15日木曜までに電話またはファックスでお申し込みください。なお、手話通訳が必要な人はお申し込みの際にお知らせください。お申し込みお問い合わせは障害福祉課、電話 77-2511、ファックスは 79-3926、本庁2階です。里親相談会を開催します。里親に関心がある人を対象に、個別相談会を開催します。相談は予約制で、1人につきおよそ1時間程度です。日時は2月27日火曜、28日水曜です。時間はいずれも午前10時から午後4時まで。場所は、市役所本庁3階、301小会議室。お申し込みは2月23日金曜までに電話またはメールでお申し込みください。お申し込みお問い合わせは 里親支援センターなでしこ、電話 69-1004、 ファックスは 69-1002 です。
ごめん。
で、福祉介護です。認知症講演会があります。タイトルは、私たち当事者の情報発信で変わった認知症の常識です。私たちの持つ認知症のイメージと認知症の実際は違います。認知症を正しく理解し、認知症の人にも優しい社会にしませんか。日時は2月24日土曜午後1時30分から3時まで。場所は本町南別館4階ホール田園です。定員は400人、先着順です。講師は樋口直美氏。内容は、アルツハイマー型認知症に次いで多いレピー小体型認知症当事者である樋口さんは、41歳でうつ病と誤診され、9年後にレピー小体型認知症の診断と治療にたどり着きます。現在も原始や時間感覚の障害などさまざまな症状を抱えつつ、適切な治療と努力によって思考力を保っている樋口さん。当事者だからこそ語れる認知症の真実と希望があります。この件についてお問い合わせは、高齢介護課電話 77-2511 本庁2階まで。精神保健福祉講演会を開催します。精神障害者が自立した日常生活、社会生活が送れるように地域で考えてみませんか。日時は3月8日木曜午後1時から4時15分まで。午後12時30分から受け付けます。場所は長総合庁舎3階大会議室。内容は、午後1時から2時まではピアサポーターからの発信。発表者は東村健一スピアサポーター、中里圭介氏。助言者は障害児者相談支援センターゆず谷口雄大氏。2時15分から4時15分までは支援者のメンタルヘルス、あなたの心疲れていませんか。岩出心の診療所院長新庄講師氏。車椅子席を利用の人や手話通訳、要約筆記などが必要な人は、2月20日火曜までに岩出保健所までお申し込みください。また、精神障害のある人への接し方など、普段の関わりで疑問や不安に感じていることがあれば、申し込み用紙に記入してください。この件についてのお申し込みお問い合わせは、電話またはファックスで、岩出保健所保健福祉係、電話 61-0021、 ファックス 62-8720 まで。障害者雇用制度説明会を開催します。4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げとなります。またその他法制度についても改正が想定されるため、障害者雇用に関する法制度についての説明会を開催します。日時は2月16日金曜午後2時から3時30分まで。場所は岩出総合保健福祉センター3階市長各室です。定員80人は先着です。お問い合わせは、岩出紀の川障害者就業生活支援センターフロンティア、電話 61-6300、ファックス 61-6301 です。集いの場日向ぼっこが開かれます。2月8日木曜、場所は中岸コミュニティセンター1階。内容は歌声喫茶です。2月15日木曜、場所はコカーふるさとセンター2階会議室。内容はのんびりカフェとして、折り紙、将棋、健康麻雀など。時間はいずれも午後1時30分から3時30分までです。この件についてのお問い合わせは、 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 です。続いて、介護予防教室のお知らせです。65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装でご参加ください。生き生き元気塾。日時は2月14日水曜午後1時から3時まで。場所は長保健福祉センター2階多目的ホール。テーマは機能訓練について。お問い合わせは、永住園居宅介護支援センター電話 75-6888 または高齢介護課介護予防係 77-2511 です。はつらつクラブ。2月15日木曜午後1時から3時まで。場所は本庁5階502会議室。テーマはクイズで脳を元気にしようです。お問い合わせは UI デイサービスセンター電話 77-1881 または高齢介護課介護予防係 77-2511 です。以上、福祉介護のコーナーでした。読みは原です。
暮らしに役立つ情報ワイドのコーナーです。ゴミの出し方について。ゴミの出し方で問い合わせが多い3項目です。収集産業員が安全にゴミを収集できるよう協力ください。1つ目はライターやスプレー缶です。必ず使い切るかガスを抜いてから捨ててください。ライターは燃やすゴミの袋に入れて燃やすゴミとして、スプレー缶やガス缶は資源ゴミの袋に入れて缶類として出してください。理由はガスライターやスプレー缶、カセットコンロのガス缶にガスが残ったまま回収した場合、収集車や焼却施設の爆発事故や火災の原因となります。2つ目は包丁などの刃物類です。厚紙や段ボールなどで刃物を包み、中身がわかるように大きな字で明記した上、資源ごみの袋に入れ金属類として出してください。理由は包丁、カミソリなどの刃物をそのままゴミ袋に入れて集積所に出すと、作業員が怪我をする危険があります。厚紙などに大きな字で明記することにより、ゴミ袋に刃物が入っているとわかるので、未然に怪我を防ぐことができます。3つ目は割れたガラスや瓶です。口の広い瓶の中に入れるなどして資源ゴミの袋に入れ、瓶類として出してください。理由は割れた瓶やガラスなどはそのままゴミ袋に入れると袋が破れ、怪我をする恐れがあります。できるだけ危険のないようにして捨ててください。なお、ゴミの出し方など不明なことがあれば、ゴミの出し方ルールとマナーを確認、または廃棄物対策課に問い合わせください。電話は 77-2511 本庁2階です。次に、市県民税申告確定申告について、29年度の市県民税及び確定申告から、本人及び扶養親族などのマイナンバーの記載が必要です。申告書などを提出する際には確認書類を用意ください。郵送で申告書を提出する場合は、写しを同封してください。本人が提出する場合は、番号確認書類、身元確認書類。代理人が提出する場合は、代理権確認書類、代理人の身元確認書類、本人、委任者の番号確認書類。なお、市役所相談会場で確定申告を行う場合、確認書類の写しを持参してください。確認書類の例です。番号確認書類とは、マイナンバーカード、裏面、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書など、身元確認書類とは、 マイナンバーカード、表面、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、健康保険証など、代理権確認書類とは、委任状、本人の健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証など、29年度中に市役所へ市民税、県民税申告書、市民税、県民税会員申告書、国民健康保険税申告書を提出した人を対象に、1月下旬に30年度の市民税、県民税申告書を送付しました。同封の書き方を参考に記入の上、返送してください。書き方がわからない場合は、市役所の申告会場で相談ください。確定申告、市県民税申告の申告期限は3月15日木曜日です。問い合わせは市民税課、電話 77-2511 です。次に、第17回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が2月18日日曜日午前11時スタートで行われます。君井寺公園陸上競技場から県庁前までです。紀の川市の選手団を紹介します。北原麻林さん、マルス小学校5年、原田ひなさん、西岸小学校6年、吉村夏樹さん、西岸小学校6年、吉岡直さん、西岸小学校5年、松田智弘君、田中小学校6年、清家総一郎君、田中小学校6年、川口隼人君、永田小学校6年、浜崎隆也君、中岸小学校6年、大坪春人君、中岸小学校6年、渡辺愛理さん、内田中学校3年、上村誉さん、小川中学校1年、中本優衣さん、長津中学校1年、千木都奈美さん、副キャップテン、岸川中学校2年、西岡佳林さん、岸川中学校1年、高岡瑠璃さん、岸川中学校1年、赤井望美さん、小佐田岡中学校2年、田村翔君、キャプテン、岸川中学校3年、山崎優真君、岸川中学校3年、岩橋海生君、岸川中学校1年、岡畑直親君、岸川中学校1年、吉岡幸喜君、岸川中学校1年、富谷大成君、岸川中学校1年。以上、選手です。監督は鈴木常治さん。コーチは森奥健太さん、増井武則さんです。なお、各選手のコメントが掲載されていますが、時間の関係上、お名前のみの紹介とさせていただきました。次に、暮らしの情報案内コーナーです。災害ごみの受け入れは3月31日までです。災害ごみの受け入れは3月31日をもって終了します。搬入方法は、り災証明書持参必須です。木の海クリーセンター廃棄物処理手数料免除申請の手続きが必要です。詳しくは問い合わせください。問い合わせは廃棄物対策課、電話 77-2511 本庁2階です。野焼きは法律で禁止されています。野焼きは法律違反です。ドラム缶や簡易焼却炉による焼却やゴミを野外で燃やす行為、野焼きは法律で禁止されています。農林業などで例外的に認められている場合以外は違反行為となり、懲役刑や罰金刑で罰せられます。また、紀の川市では野焼きの許可はできません。近隣住民への迷惑です。燃やす人は面倒くさい。昔から燃やしてきた。一人ぐらいなら影響がないだろうと簡単に考えてしまうことが多いようですが、近所でしている野焼きの煙が家の中に入ってきて迷惑しているという苦情が多く寄せられています。野焼きによる影響です。 野焼きによる煙や悪臭は近所迷惑となるだけでなく、大気汚染や燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質を発生させる可能性があり、人の健康や環境への悪影響が心配されます。例外的に認められる場合であっても、風向き、時間帯などに注意して、近隣住民に事前に周知した後、できるだけ乾燥したものを少量ずつ焼却するなど、最低限のマナーが必要です。例外的に認められる場合は、一つ、国や地方自治体による河川や道路の管理上必要な草木の焼却など、2つ目は災害などの応急復旧対策や火災予防訓練など、3つ目は中連縄や門松などを焚く風俗習慣上や宗教上の行事、4稲わら、焼き畑、あぜの草、下枝、剪定枝の焼却など農業林業を営むためにやむを得ないもの、5つ目は焚き火、キャンプファイヤーなど日常生活で行われる軽微なものなどです。問い合わせは環境衛生課電話 77-2511 本庁2階です。犬を飼っている皆さんへ、犬は人間の良きパートナーであり、多くの人が飼育しています。そのため犬の鳴き声や排泄物の被害に悩まされている人も少なくありません。できるだけ苦情が出ないようマナーを守って飼育ください。放し飼いはやめましょう。外で飼う場合や散歩時には必ずリードをつけてください。人に慣れているから大丈夫だろうとリードをつけずに散歩すると、犬が交通事故に遭う危険性や人に危害を加える可能性があります。公共の場ではリードを短く持ち、確実に犬を制御できる人が散歩をさせてください。糞の処理をきちんとしましょう。犬が糞をした際は、飼い主がしっかり処理してください。散歩の際は、糞を処分できるような道具や袋などを用いてください。首は観察をつける。迷子になって保護された場合に身元がわかるよう、連絡先などの情報を記した首輪や観察をつけておきましょう。問い合わせは環境衛生課電話 77-2511 です。紀の川市役所内の課の場所が移転します。組織機構改革30年4月の準備に伴い、一部の課の場所を順次移転します。2月13日からは指名業者の受付、入札、契約、調査管理などの管財課は本庁3階から南別館3階へ、人権啓発・人権相談の人権啓発推進課は本庁2階から4階へ、環境保全・浄化槽・狂犬病予防などの環境衛生課は本庁2階から南別館1階へ、家電等リサイクル・ゴミ収集業務の廃棄物対策課は本庁2階から南別館1階へ、健康づくり予防接種・乳幼児健診の健康推進課は南別館1階から本庁2階へ、問い合わせは企画調整課電話 77-2511 本庁3階です。次に、農業者年金に加入しませんか？自分が納めた分と運用収入を将来終身で受給することができる積み立て型の公的年金です。条件を満たせばどなたでも加入できます。詳しくは問い合わせください。問い合わせは農業委員会事務局電話 77-2511 本庁4階です。市民意識調査の結果報告です。市民の皆様に市が進めてきた各種施策に対するご意見、重要度などへの考えを尋ね、新たな長期総合計画の策定や今後のまちづくりに役立てるため、市民意識調査を実施しました。ご協力ありがとうございました。 アンケート調査の結果は市ホームページなどで閲覧できます。調査票回収状況は配布数1500人、回収数は577人で、回収率が 38.5% です。問い合わせは企画調整課電話 77-2511 です。次に税金についてです。固定資産税の代表相続人について、固定資産、土地、家屋の所有者、納税義務者が亡くなったときは、通常法務局で所有権移転登記、相続登記の手続きをします。何らかの事情で固定資産税の付加期日1月1日までに相続登記をしていない場合は、代表相続人指定変更届を提出してください。この届けは相続人の中から固定資産税の納税通知書などを受け取る代表者を指定する簡易な届けで、相談登記や相続人などとは関係ありません。ただし、相続人は連帯して税金を納める義務があります。納税義務者が前年中に死亡したことが判明したときは、代表相続人指定変更届の用紙を毎年2月中にその家族などに送付しています。届出用紙は市民税課や各支所、出張所にもあります。また市ホームページからもダウンロードできます。なお、死亡した納税義務者が口座振替を利用して引き続き口座振替を希望する場合は、届出により指定された相続人の代表者による手続きが必要です。問い合わせは市民税課電話 77-2511 本庁1階です。次に、夜間の納税相談窓口の開設について、州税課、市民税課、国保年金課では、国保税、固定資産税、都市計画税、市県民税、軽自動車税の納付相談窓口を、祝日を除く夜間の木曜午後8時までに開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。納期限のお知らせです。市県民税普通徴収現随1期随11期固定資産税4期国民保険税9期随11期後期高齢者医療保険料8期随11期介護保険料9期の納期限は2月28日水曜日です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収4期随10期、国民健康保険税8期随10期、後期高齢者医療保険料7期随10期、介護保険料8期の納期限は1月31日水曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。税金の続きです。軽自動車の手続きは4月1日までに。軽自動車税は毎年4月1日現在で登録している名義人に1年分を納めていただく税金です。住所変更など登録内容に変更があったときは、車の種類ごとに決められた場所で速やかに手続きしてください。手続き場所等の内容の問い合わせは市民税課電話 77-2511 へお願いします。次に募集です。紀の川市短期体操教室が開催されます。日時は3月28日水曜日から30日、全3回です。利用者は市内在住の人です。場所は市民体育館メインアリーナです。内容は飛び箱、鉄棒です。参加募集期間は2月19日月曜日から3月16日金曜日までです。時、対象、募集人数、参加費、指導員等の内容および申し込み問い合わせは障害スポーツ課電話 77-2511 本庁4階です。次に、五色大組合の 入札参加資格審査申請について、平成30年31年度の五色台広域施設組合が発注する工事などの入札に参加を希望する業者の資格審査申請を受け付けます。有効期間は30年4月1日から32年3月31日の2年間です。詳しい申請受付内容の問い合わせは、五色台広域施設組合事務局電話 073-489-5505 五色台製塩内です。次に長期総合計画へのパブリックコメントを募集しています。第2次紀の川市長期総合計画の基本計画案がまとまりましたので、市民の皆さんから意見を募集します。第2次紀の川市長期総合計画とは、市の総合的かつ計画的な行政運営の指針であり、市民の皆様にまちづくりの長期的な展望を示す計画です。募集期間は2月28日木曜日から26日月曜日までです。公表方法は企画調整課、各支所、出張所での閲覧、市ホームページへの掲載です。提出方法は、意見提出用紙に住所、氏名、意見を明確に記載し、郵送、ファックス、電子メール、または持参のいずれかで提出してください。問い合わせは企画調整課です。電話 77-2511 またはファックス 77-4910 です。次にピアノスタインウェイ演奏体験会を催します。コンサートピアノの音色とホールの臨場感を楽しみませんか。日時は3月1日木曜日から3日土曜日まで、午前10時から午後5時。場所は岸川障害学習センター輝きホールです。参加費は1組500円。内容はピアノの試奏会です。グループでの参加やアンサンブルなども可能です。演奏時間は最大1時間。申し込みは2月4日日曜日午前9時から。窓口での受付開始は先着順です。で、電話ファックスでの受付は6日火曜日から開始です。申し込み問い合わせは岸外障害学習センター。電話 64-2273。ファックスは 64-9750。月曜を除く午前9時から午後5時までです。次に、平池ウォークラリーが行われます。家族や友達と平池での散歩を楽しみませんか。日時は3月4日日曜日午前10時から正午まで。受付は午前9時30分からです。場所は平池緑地公園。集合場所は西岸コミュニティセンター。参加費は100円、保険代です。3歳以上、当日支払いです。申し込みは2月18日日曜日までに申し込み。雨天の場合は西岸コミュニティセンターでゲームと豚汁をお楽しみください。申し込み、問い合わせは西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。次に、利活用可能な空き家を募集しています。あなたの住まいを使わせてください。紀の川市内の空き家、賃貸や売却が可能な物件を活用し、Uターンや I ターンなどでの移住を促進する取り組みの一環として、利活用可能な空き家を募集しています。情報提供いただいた空き家は、和歌山空き家バンクホームページに掲載し、移住希望者に広くその情報を提供します。ぜひこの機会に空き家の利活用を検討ください。要件として、当該空き家に関わる税の滞納がないこと、未相続の空き家でないこと、新耐震基準、昭和56年6月1日施行を満たしている、または 耐震改修を実施していること他です。問い合わせは企画調整課電話 77-2511 本庁3階です。次に募集の続きです。フラダンス体験教室の募集です。優雅なフラダンスとハワイの文化を通じて一緒に楽しい時間を過ごしませんか。日時は2月20日火曜日午後7時から8時まで。場所は市民体育館サブアリーナです。対象は市内在住の20歳以上の女性です。定員は30人程度、先着順です。申し込みは2月16日金曜日までに申し込んでください。申し込み問い合わせは障害スポーツ課電話 77-2511 です。次に2月の天文台観望会について。見えることが少ない南天のカノープスを見てみよう。日時は2月24日土曜日午後7時から8時まで。天候不良の場合は中止です。場所は西岸コミュニティセンター。定員は20人。なお中学生以下は保護者同伴です。参加費は200円、高校生以下は100円です。申し込み問い合わせは西岸コミュニティセンター。電話 65-2211 月火祝日を除く午前9時から午後5時までです。平成29年度自衛官を募集します。自衛官候補生と予備自衛官法を募集します。詳しい内容や問い合わせは自衛隊和歌山地方協力本部橋本地域事務所、電話 0736-32-0744、 郵便番号 648-0073、 橋本市一脇1丁目3番に KK6 ビル3階です。 A 面が終わりました。 B 面におかけ替えください。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。